ます。聖書と福音の時間です。10月の花はもみじだそうです。と言っても花よりも葉っぱの方が有名ですが、日中が暖かく夜冷える日が続いたら、その後真っ赤なもみじが楽しめるそうです。神様が作ってくださった自然は本当に素晴らしいですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。最近私の周りに iPad を持つ人が随分増えてきました。それはタブレット型のパソコンです。これさえあればキーボードもいらない、マウスもいらない、表面を指でタッチするだけでテレビ電話もできれば動画も見れるという代物です。それを見た息子が言いました。お父さん、これってハリーポッターに出てきたよね。ハリーポッターってのは魔法使いの映画です。その中に額縁に入った絵が喋ったり動いたり秘密の情報を教えてくれたりするんですね。この原作が書かれた時、こちらに喋りかけたり知識を教えたりする絵は魔法の世界のお話でした。つまり奇跡だったんです。ところが今では多くの人が iPad を使って不思議がらずに使いこなしてるんです。つい10年前の人が見たら魔法か奇跡のような道具です。しかしその当時の人々よりもより進んだ技術、より進んだ知識を手にしたメーカーにとっては当たり前に作ることができるんです。時々聖書の中に奇跡が出てくるから信じられないナンセンスだという方がいらっしゃいますね。でも人間ですら進んだ知恵や技術を持った世代は古い時代の人々にとっては奇跡のような道具を作ることができるんです。ましてや人間よりはるかに優れた知恵と知識と力を持った神が人間にとって不可思議な働きをなさったからといって、どうしてそれがナンセンスなことになるんでしょう。むしろ奇跡は神にとって当然ではないでしょうか。もっと言えば、奇跡も行えないような神は神の名に値しないのではありませんか。もし神がいるとすれば、それは何でもできる神でなければならないと私は考えます。というのは、奇跡は行えない神というのは我々人間とあまり変わらない存在だからです。何でもできる神様だからこそ、天地を無から作り出し、命を言葉で創造し、この世界を人の住処に整えることがおできになったのです。さて、聖書は次のように語っています。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ここにはすべての人間が背負う残酷な現実と、そこから逃れる唯一の道が示されています。残酷な現実とは何でしょう。人は罪の上に死ぬということです。では罪とは何でしょう。自分の作り主から離れて生きることです。実はこれほどに痛ましい現実はないんですね。全知全能の神から離れて生きることほど大きな損失はないからです。私は先日長野県に行きました。その時に何年か前に登山の好きなお父さんに連れられた10歳と6歳の女の子が北アルプスを縦断踏破したという話を聞いて驚いたんです。確か槍ヶ岳から穂高岳まで相当危険な登山道を歩み切って無事に下山したっていうんですね。いや、驚きました。ところで小学生の二人の娘さんはどうしてそんな険しい山を踏破することができたんでしょう。それは一緒に登ってくれるお父さんがいたからです。自分たちにとって絶対的に信じきれるお父さんがいつもそばにいるからこそ、険しい山も登り切ることができたのです。ところで、人生は時に、険しい山に似てますね。 天候は不順で、坂道はきつく、足元はぬかるみ、何が起こるかわからないのです。その時、自分のすぐそばに山を知り尽くした父親が寄り添ってくれている人は、それをきっと乗り越えていくことができると思います。しかし信頼できるガイドや父親をどこにも見出せない人は、その場でパニックになってしまうのではありませんか？私たちは皆、父のような神を見失っています。絶対的に信頼できる方を失っているのです。それなのにパニックになっていないのは、たくさんで迷っているので、問題の深刻さがピンと来ていないからではないでしょうか。山で迷って、誰にも見つけてもらえなければ、次にやってくるのは死なのです。それと同様に、神から離れた人生の報酬、罪からの報酬は死なのです。死の根本原因は神から離れるという罪にあるのです。この神との断絶が人生に死と死後の裁きをもたらしているんです。しかし聖書には、ここから逃れる道をも示されているのです。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。というのがそうです。罪を持ったままの人間は、死後裁きを受けなければなりません。しかし神様は、人間の背負うすべての罪を、キリストに背負わせ、十字架の上で罪の永久処分をしてくださったのです。今、世界中で問題になっているのはゴミ処理の問題ですね。産業廃棄物は焼却すると大量に二酸化炭素を出すのです。また有毒ガスも出すのです。しかしそれよりもっともっと深刻なゴミは原子力発電所から出る放射性物質を帯びたゴミなのです。この原発ゴミは低放射性物質のゴミと高放射性物質のゴミがあります。最大の問題は高放射性物質のゴミです。半減期が数千年から数億年、半永久的に有害であり続けるゴミなのです。焼いても燃やしても減らすことができないのです。処分のしようがないんですね。したがって誰も引き取り手がないのです。今問題となっているのは福島原発の敷地内にある瓦礫です。放射性物質によって大量被曝したこの瓦礫は誰も引き取りたくありません。そもそも移動すること自体が危険なのです。そして原発の周辺にはすでに飛び散った放射性物質とその風評によってたくさんの方々が移住を余儀なくされたのです。また今住んでいる方々も人体には影響がないと言われる数値にすら神経を尖らせて安心できない毎日です。ほんのわずかでも放射性物質があるのはないよりも悪いと考えるからです。そしてそれは長い長い目で見たとき人体に害を与えるに違いないと考えるからです。私はこの信条を誰も批判できないと思うのです。それは極めて正常な感覚だと思うのです。誰でも命に関わる可能性に対して鋭敏な感覚になるのは当たり前です。そしてだからこそ私は言いたいんですね。罪はそれ以上に私たちの命に致命傷を与える猛毒なのですと。罪は確実に私たちを永久の滅びに至らせる猛毒有毒なものです。それは放射性物質のように人の手には負えないおぞましいものです。一体誰がこの凄まじい罪を引き受けてくれるんでしょう？イエス・キリストなんです。キリストがあなたのこの有毒な、有害な罪をたった一人でその身に負って十字架にかかり死んでくださいました。そして身代わりに裁きを引き受けてくださったのです。それによってもうあなたの罪の処分は終わってるのです。 この方は死後3日目に復活し、救いの完成を立証してくださったからです。どうぞあなたも、このイエス・キリストを救い主として、永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
吉田恵子で、イエスは我が命。番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。また、この番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に、今日の御言葉をご紹介しましょう。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。